さて、今回はですね、ちょっと面白い資料を見ていきたいんです。フェニックス愛知というバドミントン教室が出しているオンラインレポート、2025年の7月12日付です。まあ、一見すると普通のスポーツ指導の記録なんですけど、読んでみるとなんか、努力とか自分本位みたいな、私たちが当たり前と思ってることにこう疑問を投げかけるような、かなり刺激的な内容なんですよね。
単なる練習の記録という感じじゃなくて、むしろ指導の哲学とか、あるいは自己啓発に近いような、そういう深さがありますよね。バドミントンっていう具体的な場面なんですけど、そこから普遍的なテーマに切り込んでる。そこが面白いなと思いました。
ですよね。それで、今回の探究テーマなんですけど、このレポートを手がかりに、まず頑張ることの意味、これを問い直してみたい。それから一見わがままとも取られかねないセルフィッシュっていう考え方、これがもしかしたらあなた自身とか周りの人を豊かにする鍵になるんじゃないかと、まあ、そういう逆説的な視点を探っていこうと思います。
なるほど。
じゃあ早速中身に入っていきましょうか。まずレポートでこう強く言われているのが、努力って本当に万能なの？っていう問いかけですね。コーチは努力が足りないから負けたとか、もっと気合を入れろみたいな精神論、これはもう指導者が考えるのをやめた怠慢だとまで言ってるんですよ。
ああ、それはかなり挑戦的ですね。
かなり踏み込んでますよね。
ええ。ただここで言いたいのは、多分努力そのものを否定してるわけじゃなくて、何をどう頑張るか、その具体的な中身がないまま、ただ頑張れ頑張れって言うだけじゃ、結局思考停止になっちゃうじゃないかと。
ああ、なるほど。
レポートにも書いてありましたけど、選手の個性とか才能の芽を摘んじゃう気線があるって。だから量だけじゃなくて質。ちゃんと敵を当たった努力が大事なんだと。そういうことでしょうね。
確かに。闇雲に頑張って、なんかかえって伸び悩むみたいな経験ありますもんね。
ありますよね。
じゃあその質をどう高めるのか、どう考えるのか、そこで出てくるのが、これまたちょっと意外なセルフィッシュであれという提案なんです。これ普通に聞くと、自分勝手になれってことって思っちゃいますけど、
そこがこうひねりのあるところですよね。レポートで言うセルフィッシュっていうのは、単に自分の利益だけ考えるってことじゃないんです。まず自分の内側の声、それにちゃんと耳を傾けて、自分自身をこうエネルギーで満たしましょうと。
自分を満たす？
ええ、よく言われるコップの水の例えが出てきますよね。自分のコップが空っぽの状態じゃ、他の人に水を分けてあげることなんてできないでしょうと。
なるほど。まず自分か。それが結果的に周りのためにもなるかもしれないと。
そういうことです。レポートに出てくるミツバチの例え、あれがすごくわかりやすい。
ミツバチ。
ミツバチって自分のために蜜を集めてるだけじゃないですか。
ええ、まあそうですね。
でもその行動が結果として花々の受粉を手伝って生態系全体に貢献してる。それと同じで、あなたが本当にこれ好きだなとか、これ得意だなって思うことにこう夢中になること、それが別に意図しなくても自然と誰かの役に立ったり、社会に何かいい影響を与えたりするかもしれないと、そういう考え方です。
へえ、自分を大事にするってことがポジティブな循環を生むかもしれないと。実践方法としては、気の乗らない誘いにはちゃんとノーっていう勇気とか。
はいはい。
あとは自分の喜びを具体的に言葉で伝えるとか、そういうのが挙げられてましたね。特にそのノーっていうのは、相手を拒絶するんじゃなくて自分自身に対する誠実な行為なんだっていう言葉が、なんかすごく印象に残りました。
ええ、自分に嘘をつかないということですよね。で、この自分に誠実であるっていう姿勢、これが失敗との向き合い方にも実はつながってくるんです。
あ、つなげてくるんですね。
はい。レポートの3つのポイント、言語化の力という話です。
出ました、言語化。失敗した時ってつい、あ、悔しいとか感動したとか、なんかそういう感情で終わっちゃいがちですけど。
そうですね。
それだけじゃダメなんだと、コーチはなんでそうなったのか、その理由を言葉で、しかも深く具体的に分析すること、つまり、まあ、国語力と言ってますけど、それが上達には不可欠なんだと指摘してるんです。
まさに感情に流されずに、ちゃんと知的にその失敗を分析する力ということですね。 レポートの後半にあった試合の分析、19対15でリードしてた選手が結局逆転負けしちゃうケース、あれが良い例ですよね。
ありましたね。
なんで負けたのかっていうのを、単にメンタルが弱いとかそういう曖昧な話じゃなくて、コーチはリードしてちょっと安心しちゃってリスクの高い配球を選んじゃったとか、相手のミスを待つようなちょっと消極的なプレーになっちゃったとか、そういう具体的な配球ミスが原因なんだってはっきり指摘してるんです。
なるほど、配球ミスですか。そこまで具体的に原因を言葉に落とし込めて、初めてじゃあ次はリードしててももっと攻めの配球を続けようとか、
そうそう、
安易にミスマッチにならないように気をつけようとか、そういう次の具体的な行動計画が見えてくるわけですね。
その通りです。失敗をただの残念な記憶とか、まあ感動したからいいかみたいな美談にしちゃわないで、そこから具体的な学びを得るための、いわば最高の素材として捉える、それを可能にするのが言語化する力、つまり国語力なんだと。これはバドミントンに限らずだと思います。仕事とか日々の生活の中での学びとかにもそのまま当てはまる視点じゃないですかね。
いや、今回のレポート思ってた以上に深かったですね。頑張ることの意味を考え直させてくれて、自分を満たすセルフィッシュさ、その大切さに気づかせてくれて、でさらに失敗を成長の糧に変える言語化の力、バドミントンのレポートからここまで普遍的なこう学びが得られるとはちょっと驚きでした。
本当にそうですね。なんか当たり前だと思ってたことをちょっと違う角度から見せてくれる、自分自身の内面と向き合ういいきっかけになるような内容でした。さて、じゃあ最後にあなたにこんな問いを投げかけて、今回の探究を終わりにしたいと思います。今、もしあなたの成長とか、あるいは幸せを何か妨げているものがあるとしたら、それって本当に能力とか努力が足りないからなんでしょうか。それとももしかしたら、いや、自分を優先するなんてわがままだし、良くないことだっていう無意識の思い込みみたいなものがどこかにあって、それがあなたにとって本当に必要な休息とか、あるいは本当に情熱を注げる活動とかに時間を使うのを邪魔してしまっているということはないでしょうか。自分自身にもっと誠実になるためのほんの小さな一歩、それをちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。